はい、というわけでですね、まあ、満を持してといいますか、
はい、
ね、まあ、この話はとてもやりたかった話なんですよね。青山ハープさんのハープでございます。
ハープですね。リスナー誰も何が満を持してるのか分からない、はい、何の話ってなってるんだよ。
そうね、1年の時を経て
あ、もう1年経つんけな。
1年ぐらい経つんですよ。いや、だ自分も正直それ見て、うん、2022年って、
うん、
去年やんっていうね、うん、
ちょっと1年経つの経緯をまず喋ってあげたらいい
かな。ですね、もうこれは本当にもうね、要は、ま、一回これハープやったんですよ、
うん、
青山ハープさんっていう福井 の、うん、あのハープをね、あの日本で唯一、まあ、日本でシェア一番で、うん、やられているそのハープを作られている、
うん、
まあ、会社さんがね、
うん、
ありまして、まあ、それを去年ぐらいに、まあ、去年のいつやったかな、ちょっと明確なところ忘れちゃったんですけども、そう、1年ほど前にやったんですね。まあ、ただね、まあ、これは本当にもういろいろありまして、あのこの産業編がね始まる時に話が出ましたけれども、一回全部あの取ったものがあのなくなってしまったので、
うん、
これね、まあ、なくなっ、そのハープもね一緒になくなってしまったのですけれども、そう、これをなぜここでじゃあ満を持してなのかというとですね、私この話めちゃくちゃ気合い入れて青山ハープさんの会社まで行ったんですね。
うん、
そう、そうね、青山ハープさんにもう福井市ですよ、もうあの、まあ、福井の中の福井市っていうとね、あんまイメージわからない人も多いかもしれないですけど、車で大体まあ1時間から1時間半ぐらいかけてですね、
うんうん、
行く場所なんですよね、
うん
うん、でそこに行ってそのまあちょっとね見ようかなって思って行ったら、まあ閉まってたんですよ、
うん、
あの当時、
うん、
閉まってて、ああ、まあ、日曜日休みかと、まあ、日曜日に行ったんですけど、休みかと思って帰ろうとしたら、なんか、あの、奥で守衛さんみたいな人が、
うん、
まあ、こっちを、まあ、ちらっと見られたんで、あ、誰かいんのかなって思って待ってたら、まあ、奥から出てきたと。で、話を聞くと、どうも三代目社長さんだと。ね、まさかの、アポなし一つで三、まあ今四代目の社長さんらしいんですけど、まあその、いや前、前の社長さ
ん
が出てきて、心よく教えていただいたという、すごいすごいあの、とす話があるんですけども、まあそれをね、これからね、まあすごい、もうその、青山ハーフさんの魅力とともにね、その、もうアポなしで心よく引き受けていただいた三代目の社長のお話をね、まあこれからしたいんですけども、
はい、
まあそれを、まあ去年、やりまして、話したんですけども、まあ、そのデータは今、ね、あの、なくなってしまったので、1年の時を経て、再度、もう満を持して、青山ハープさんのお話をさせていただきたいと思います。
あれからしばらくトスちゃんと呼ばれてたもん
ね。そうですね。
俺らもびっくりしたもん。行ってきましたって言われて。
いや、あの空気感はすごかったですね。うんうん、いや、アイアムハープさんなんですけど、実は私、行ってきましたから始まりましたからね。はい、そう、行ってきたんです。1年前ほど前に。でですね、まあ今、まあ、ハープっていう答えから、
うん、
入ってるんで、青山ハープさんがそもそも何ぞやって話なんですけども、うん、まあ、楽器のあのハープ、
うん、
まあ、そのどういうのをイメージするか分かんないですけど、縦ごとですね、要はね、
縦ご
と、はい、縦ごとを、まあ、作られている会社さんで、それこそあの世界シェアが2位、
うん、
ね、国内シェアはもうそれも1位でね、
うん、
あの、
うん、
もうとてつもなくあのハープに関してすごい、会社なんですよね。で実際、まあ、今、先ほど言った通り、3代目も心よくお休みの日に嫁った人でも心よくお話をしてくれる3代目社長様の、がもう、もう譲られて、今は4代目の、息子さんですね、3代目の方の息子さんが、社長をやられているということで、まあ、だからコンサートで使われるような本当の、まあ、グランドハープって呼ばれる、
うん、
まあ、大きさで言うと本当に自分の身長ぐらいあるのかな、
あるでしょ。
いや普通に、うんうん、あのめちゃめちゃでかいです、
うん、
もういや、まあ、どれぐらいかって言われたら明確に測ったわけじゃないですけど、うん、人と同じぐらいの身長は普通にあるぐらいの大きい、うんうん、ね、まあ、演奏とかで使われてるハープが、まあ、いろいろ作られてて、それがね、もうそのドイツに行ったとか、
うん、
ね、イタリアのとか、もう好き、とにかくスケールが大きいお話でした。で、まあ、その、まあ、最初の頃っていうと、その会社はまあ、今3、まあ、4代目の方がやられてるってことなんですけれども、うん、そもそも、1代目、まあ、一番最初の、初代の社長さんがやられた時の、楽器は実はハープじゃなかったらしいんですよ。それだけその世界シェアが高くて、今ね、もうそれこそ外国から技術を真似られるぐらいの、ハープを作られているアヤマハープさんなんですけども、元は、バイオリンを作られたそうですね。
ああ1年経ったおかげで何も覚えてないわ、う
ん、おかげでね、こっちは言うこと完全に熟成させてこれましたけどね。
なんか初めて聞いたかのような感覚で今聞いてられるわ。バイオリン、
そうバイオリンを作られてて、で実際ね、弦楽器ね、それこそコンサート系のね楽器でパッと思い浮かぶのはね、まあ、バイオリンっていうぐらいね、ひな形な花形ですね。アホがバレる。
花形はダメです
。花形ですね。はい、花形の楽器でございますが、うん、まあそれ、まあそういう関係もあってですね、まあご家族結構楽器やられる方が多いというところで、もともとは2代目の社長さん、うん、まあその3代目の方のお父さんですね、は、うん、まあ、チェロを弾かれてたそうです。
お
ー、
でチェロをまあ弾かれてるところで、まあそのまあ、ハープにじゃあどうやって行き着いたんやっていうところなんですけど、うん、まあ、実際ハープは2代目の社長から、作られ始めたそうです。
あ、そうなんだ。
で、まあ、実際、まあ、そのバイオリンというかチェロ弾きでとかっていう、まあ、弦楽器はやられたそうなんですけれども、まあ、そういった、まあ、チェロ弾きのお父さんがいらっしゃって、
うん、
でまあ、ずっとそのバイオリンを作られてたそうなんですけれども、ですね、福井県の方で、まあ、戦後に、文化施設で、
うん、
まあ、欧州、まあ、ヨーロッパですね、
うん、
ヨーロッパを回られてた方がいるらしくてですね、
うん、
でその方がハープを買って帰ってきたらしいんですね。
ほう、
ね、ハープをまあお土産で買って帰ってきて、うん、でそれをその、まあ、お話を聞いた3代目のお父さんに、
うん、
見せられたと、まあ、お渡しされて、まあ、こんなんがあるんやと、
うん、
で、それをその2代目社長が見て、
うん、
虜になって、もうこれは何ぞやと、こんな素晴らしいのがあるんかって言って作り始めたらしいです。
お土産を、
お土産を見ておお、じゃあハープ作ろうって言ってハープ作り始めたらしいです。
逆にそれまでハープ知らんかったんやなっていう。
そうですね、
でしょうね。
まあ、知らなかったのか知ってたけれども、まあ、そこで実物を見て感銘を受けたのか、そこはちょっと分からなかったんですけども、うん、まあ、でも、まあ、それで小さいハープを作るようになりましたと。
うん、
で、まあ、作って、要は小さいハープを作って売ってたんですね、最初の頃っていうのは。うん、で、それが、まあ、コンサートハープっていうものを、まあ、作るように、なっていくんですね。まあ、最終、その今、最初の小さいハープっていうのが、まあ、要はちょっとしたことで弾いたりとかっていうぐらいのもので、コンサートで使うタイプではなかったらしいんですよね。でそれを、まあ、コンサートハープに、なっていくと。で、まあ、最終的には今作れてグランドハープっていう、その大きいハープですよね、まあ、あれを作るようになっていくらしいんですけれども、ちなみに、まあ、ここまでちょっと、まあ、ハープの話今してるんですが、ハープってなんかちょっと特殊な形してますよね。
なんか
波打ってる、
そう、ね、源氏パイみたいな。
まあまあまあまあ、そう
そうそうそうそう、
そう、あの形なんかすっごい綺麗なフォルムだなって思うんですけども、うん、あれはもともと狙って作られたらしことではないらしいんですよね。
ほ、
へえ。だからあの形にしたくてあの形にしたんじゃなくて、
うん、
なんかその要は弦楽器なんで、
うん、
弦の長さで音が変わるじゃないですか。
はいはいはい、
で、いい音っていうのを 追求して音をずっと追求して作ったらあの形になったらしいんですよ。
あ、たまたま。
そう、たまたまらしいです。だからあれをあの形にしたかったわけではなくて、音を追求した結果ああいう形になったって。
なんとかの弦がこうちょうどこの長さの音が出るのをずっとやっていったらっていうあの形になった。あの形になったらしいです。そうなんだ。
はい。まあ、そんな裏話も教えてもらってたんですけども、でグランドハープを、作るまあいきさつとしてですね、まあ、ちょっとヨーロッパの方で、このある先生がですね、来てグランドハープを作れという話を、青山ハープさんにお話しされてグランドハープを作ることになったらしいんですけども、
うん、
このある先生さらっとね、ヨーゼフ・モルナーロ先生がっていうふうに、まあ三代目社長さんはおっしゃられたんですけども、調べてみるとですね、ヨーゼフ・モルナーロ先生、とんでもない。もう噛むんですね。ヨーゼフ・モルナーロ先生っていう、この先生ですね、実はとんでもない人でですね、しれっとその、なんていうんですか、その社長さんに言われたんですけども、この人、元がウィンフィールの、ハープで、演奏者としてやられたそうなんですけれども、要はオーストリアの人なんですよね、ウィーンなんですよ、ウィーン合唱団で、ね、少年合唱団で有名なの、ウィーン、まあ、実際この方ヨーゼフ・モルナーロ先生は元はウィーンの少年合唱団に在籍されたことが、まあ、あるというぐらい、そのいわゆる音楽のもうなんていうんですかね、もう本場っていうんですかね、もう本当にウィーンって言ったらね、こんなただただ弦楽器の、ね、機械系の弦楽器をかじってる私ですら知ってるぐらい、本当に音楽が盛んで有名な都市なんですけど、まあ、そこにおられたハープの奏者で、このヨーゼフ・モルナーロさんが、実はこの日本ハープ協会会長、日本のハープ界の父って呼ばれてるぐらい、要はいろんなその、まあ、学校とかでハープ科っていうのを、まあ、作られたと。
ほうほう。
でそれぐらいの要はめちゃめちゃハープ界で有名な人が来てグランドハープ作ってくれっていう話を、
へ
え、青山ハープさんにされたんです、
ね、
へえ。で、まあ、そこからグランドハープっていうのを作るようになっていって、で、まあ、そのまま、海外とかにも出すようになっていったと。いうところで、まあ、これがその、まあ、青山ハープさんが、まあ、ハープを作ってですか、かつ今のね、形になっていった流れらしいです。で、まあ、こういった背景もあってですね、まあ、そういうそのヨーゼフ・モルナール先生が、まあ、いろんなところでハープっていうのを、まあ、広めていったところであったりとか、あとはまあ福井の、まあ、青山ハープさんがすごく、いいハープを作られてて、まあ、それが広がっていったっていうこともあってですね、日本っていうのはかなりハープが盛んな国らしいです。
あ、そうなの。
はい。
へ、演奏が、
あ、演奏が、
へ、
福井にもいろいろいらっしゃいますし、まあ、他にもいらっしゃいますしっていうところなんですけれども、結構そのいろんな学校でハープ科っていうのが、まあ、あって、
ほん、
なんかすごく盛んな国だっていうことですね。
初めて聞いた、
はい、初めて聞いた。
でもまあ世界シェア2位の会社があるって考えたら、まあまあ確かにそうなのかもなっていう気はまあしますよね、実際。
もう誰も世界シェア2位に驚いてないもん。またか、みたいな。
本当にもうそんな感じでね、だから、すごいものが多くあるなというのはやっぱりね、もう思いますけども。まあ、実際ね、まあアイルランドとかでも、まあアイルランドとかああいうところの、まあ、文化がまあハープの文化らしいんですよね。で、まあ、そういったものを、ところにも降ろされたりとか、フランスのでもからも注文が入ったりとか、まあ、最初ちょっとちらっと出ましたけど、ドイツとかで、もうなんかそれこそなんか楽器作られたんですけど、あの楽器はどこに売られるんですかって言ったら、あれは次ワンコンテナぐらいドイツに行くんだけどとかってしれっと言われるっていう、スケールの大きさをね、見させてもらいましたけども、
外貨を稼ぎに
ちょっといやらしいから
でもそんなすごい会社さんがね、 いや割ともう言ったら悪いですよ、言ったら悪いですけど、行ったところだけで言わせてもらうとですよ、外観も含めて、まあ、中は見てない、まあ、見ましたけど中は見させてもらう、中は見たら印象変わるんですけど、うん、外から見たらもう完全に田舎にポツンとあるただの店ですよ。
へー、
見た感じはね。
そうなんだ、
はい、本当に、ま、いやマジでその中に入ってやらもうあこれすげえわってなりますけど、そんなね世界的にも有名なものが、うん、そんなにたくさんいっぱい入っててねっていうようにはとても見えないぐらい、もうただ普通の、まあ、田園風景にあるちょっとしたお店かなっていう風にしか見えない、外から見た場合、でも中にはそれだけすごいやって思うと、なんか意外とね、なんかその辺のお店でもなんかすごいとこあるんちゃうかって思ってまうぐらいの、
うん
見た目とのあの凄さのギャップが激しかったんですけども。
でもハープってお高いんですよね。
ハープお高いと思いますね。まあ実際いくらかっていうところは明言されてなかったんですけども、もう参考までに言うと、そのまず木の乾燥から入るんですよね。まああのこれはまあどっかで別の話でもしましたけども、なんか楽器には結構乾燥させるところが入って、まず最低10年
最低10
年最低10年木の乾燥に最低10年、
うんうん、
置いときだと20年って言ってました。
置いと20年
言ってましたね。
台変わっちゃうじゃん、う
ん、その木材は県産国産？
あ、木材かどうかっていうところは特に言及なかったですね、うん、まあ、その乾燥するのに10年ぐらいかかるっていう話をおっしゃられてましたね、うん、だからその結構その海外とかだと乾、まあ、ヨーロッパの方が特にですね、乾燥してるから割と作りやすいらしいですね、
うん、ああなるほど。
福井県ジメジメだもん、
ジメジメだよ。
福井もそうですし、まあ、日本自体がまあそもそも、うん、まあ、やっぱり湿気が多い国なんで、うん、まあ、そのあたりはやっぱり苦労があったらしいですよ、まあ、作る時にまあそのやっぱり湿気があるんで乾燥思うようにいかないとかもあるでしょうし、うん、まあ、それ以外にもいろいろあるみたいですけども、まあ、だからこそ逆になんかそういう工夫とかもいっぱいできたから、まあ、今その技術がもはや海外から、
うん、
まあ、それこそフランスのところもその参考にされて、うん、いや、その青山ハープさんの技術を参考にされていらっしゃるっていう話もあるぐらい海外にも認められた技術、
うん、
そして認められた品質を、
うん、
ずっと提供され続けている、まあ、青山ハープさんに突した話です。
突然突した話。
そう、ノンアポです。
それ1年も温めとくっていうね。
そうまさかの。そして満を持してここで出すっていう、
いや、新鮮な気持ちで聞けましたけど、
うん、いや、すごくこれは本当に喋りたかったんで、今喋れてよかったなと心から思います。
報われましたねと。
というわけで、後半へ続きます。
はい。
はい。